はい、どうも皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジナルは火曜日始まりました、はい、ノーブレーキの M と
ノーブレーキブーブーと
FM 那覇の大城くまです。
よろしくお願いします。
お願いします。
なんかさっきの番組で喋ってた後輩芸人のことぶきパンチが怪我してて、話聞いたら
ことぶきくん
事故にあったそうでね。
そうね、今ちょうど外で、
はい、
もう帰るところかな。
まあ大丈夫そうっちゃ大丈夫そう、軽傷ではあるんですけど、うん、車に轢かれたって言ってて、
ところので
、この轢いた相手が同じ事務所の後輩芸人のスダローってやつで、
ところそう、
図鑑だったら同じページの2人なんですけど
人間図鑑な、
うん、人間図鑑で言ったら同じページに類する2人が、うん、こう引いて引かれてっていうのは不思議な運命を感じますね。おーすごい。
まあまあまあ、ほんとたまたまでしょ。
たまたま
たまたま引かれた人が同じ事務所の人だった、同じページの人だったっ。
そうそうそうそう、だからまあ後輩芸人ラジオ終わったから今ね、うん、ちょうどほんと目の前でお疲れ様でしたって出ていく時に包帯してたからどうしたの、
そんな
定義
な、
うん、それどうしたのって聞いたら、その答え方も腹立ったな。10月1日にいて日付から言ったない
いだろ、
何があったか先に言えっていうね、うん、
今日じゃないよってことが言いたかったわけよ、今日じゃないし今日じゃないですよっていう、
そういうことですよね、うん、だからまあなんて言うんでしょう、このすごい小さな世界で大変なことが起きてしまったっていうわけですけど、
だからな、
まあ、ちょっと笑い話にできちゃいけませんけどね。
須田郎じゃなかったらちゃんとなんかちゃんと、
う
ん、
どうなってるんですかね、これね。
しっかり警察が介入してさ、自分の主張をできるけど、
はいはいはい、
同じ事務所の、同じお金ない、同じ辛いことしてる人が、加害者、
自分で選んでやってることだ
から、まあまあ、夢を追いかけてる者同士さ、この足かせになるわけにもいかないって思うじゃん、
足かせどころか、包帯巻きよったからな、怪我させて。
いやだからここはちゃんと線引きできるのかがちょっとね心配ですけど、
ちょっとね、まあまあ事務所内の話で、まあまあまあ不祥事にちょっとなってしまうんですけども、うん、本当皆さん運転気をつけてください。僕の周りでも結構事故多くて、
あそうだよ、これ不祥事だよな、
不祥事ですから、まあ、こんなポップな話ではないので、
確かに
皆さん気をつけてくださいということで、
だから、まあまあ、スマップの中居君を、うん、キンキキッズの強し君が跳ねたみたいなもんよね
そうだわけよ、全くそれだ、
一緒だよな、
まあ、いやいやだるだろや
一緒だよ
一緒一緒、いやもうスマップさんほら解散しちゃったから、
まあまあ
ね、
まあ、ジャニーズっていうところで言えば、
そうそうそう、初恋クロマニオンの松田翔さんが新本を引いたみたいなもん
しかも何トリオ内グループ内で
グループ内で引いてますからね、そういうことですから、だから事故多いんですよ、
うん、
僕最近整体をちょっとちゃんとやろうと思って、腰の調子が悪いから、はい、うん、でそこの整体に行って、でなんかもうザーッとガナハさんはここが悪いからカリキュラムっていうか、もうこのコースで行きましょうみたいな、
なるほど、悪いところを直すコースで行きましょうと、
そうで、もう一緒に二人三脚でやっていきましょうねって言ってくれた先生が事故に遭いまして、うん、今入院
こればっかりは
笑い事ではなかった、
いや入院してるんですよ今、
うんうん、
顎骨折して
、
バイクでバンって当たられたみたい、
顎といえばね体罰もありますからね、
なは
ビンタして顎が外れたっていう体罰、
なんでそこでどんなに広げるばや
いやごめんごめん、
その準備してんばよ俺、
いやちょうど顎ですからタイムリーでしたか、うん、すいません、
えそんな事件があったんですか、
ああそう、なんか中学校だったかな高校か、ちょっと曖昧ですけども、
はいはいはい、
まあ部活動に、ユニフォームを忘れたと、
お
親が監督かコーチに連絡してるのすいませんと、
うん、
娘が実はユニフォーム忘れてますと、そしたら分かりました、
女の子が
女の子
叩かれて顎外れた
ん、そうで、この監督かコーチかが、
じ
ゃあお母さん一発やっちゃっていいですかと
はいはい、はい、
そしたらあもうどうぞお任せしますって言ったらしい、
うんうんうんうん、
そしたら実際ビンタしたみたい、
お
そしたら、まあ、この結果的に言えば、これで、で、顎が外れてるんだけど、
うん、
まあ、この子はもう怖いじゃん。
うん。
だから何も言えず、帰れって言われても帰らず、
うん、
しっかり部活動に専念、もう、え何時間も、顎が外れた状態で、
ほうほうほう、
こう、いろいろ監督に罵声を浴びられたり。
厳しい学校なんだろうな、じゃ
あ。そうそうそう。
お
う
お
うなんだ、だから親も、お任せしますって言うぐらいだから。
うん。
っていうので、 もうあのすごい学校側が謝ってたっていうのが本当この 2,3 日だった
んで。へえ、どうなんですかねそういった事件も、うん、だから今ほら
ニュースになってますね。兵庫県姫路市の、まあ、私立高校女学院ソフトボール部の1年生女子、
いやでもほら全国的にというか世の中的に体罰って良くないよねっていう、この、
まあ、
スポーツ指導の一環としてもうそこに頼るのは古いみたいなことじゃないですか今問題になるし、
もう今も子供たちがそれを逆手に取っていろいろやってますからね。
逆手に取ってやるパターンもあれば、うん、今のこの時代にさっきブーブさんが話してくれたニュースの親御さんのように、
はい、
この時代がゆえにあえてうちはもうその厳しさでやってくださいみたいなところもあって、うん、それをじゃあ受けてしまうコーチもいるわけでしょ。実際
そういう結果になってるからね今回の件で。
そうそうそう、だからまあバレてないだけで、
うん、いやそうよもちろん
っていうことなんだろうな。
同じ野球部だから、真の、野球でねいろんなチームと対戦相手見たりしますけど、うん、もう怖いところめちゃめちゃ怖いですからね、う
ん、どんな感じですか。
もう
でも俺は少年野球のこの練習というかコーチはやっぱ怖いイメージがある、うん、なぜなら僕たちが小学校の時の野球部がもう信じられないぐらい恐れてたから、だからお前たちが。
うん、ああ、そう、そのレベルです。
どんな感じ？
いや、なんか、バカ野郎ってもう、例えばですよ。
うん、
まあ、ヒットを打ちました。ヒットを打ちました。
はいはいはい。
このファーストランナー、一塁に走るでしょ、バッターが。
ゆっくりお願いね、俺野球全然だから。
相手チームがバッターです。
あ、はい。
で、この相手チームが、はい、ヒット打ちました。ポテンヒット。うん、ポンポンポンと、鋭い打球じゃなく、
うん、
まあ、いい感じにフライがポンポンポンと落ちたと。
ああ、
で、このバッターは、こう、まあ、気を緩めたわけよ、一塁ベース前で。もうどうせセーフだし、ヒットだしで。
あー、なるほど。
駆け抜けなかったわけ。
はいはいはいはい。
最後まで。
ああ、
どうなるかわからんだろうっていうことなんだけど。
ああ、もうでも、誰が見ても。
誰が見てもそうです。
誰が
誰が見てもセーフだし。
セーフだし。
ヒットです。
そこで余計なパワー使うんでもいいところではあるけども、
まあ、もっとよく言えばだからこの取った守備が送球するときにエラーするかもしれないじゃん、
うん、はいはいはいはいはい、
一つ一つのプレーでエラーが発生したら次の塁を狙えというのがまあ基本なんですよ。
かもしれないプレーだ。
そう、いけるかも、次いけるかも、エラーするかも。
野球も運転もかもしれないが大事なんですね。
そうっていうので、まあ、でも全然問題ないよ。
うん、
もともと強いチームだから。
はいはいはい。
ファって、ふうふうって力抜いたのよ。力抜いたって言ってもちゃんと走ってるよ。だらだら歩いてるわけじゃないよ。
はいはいはいはい。
ふって力が抜けたのよ。
一瞬ね。
うん。うん。バカ野郎！
お
う。何のつもりなんだお前はっていうのをみんな聞いてるんだよ。
お
う
お
う
お
う。なんだ今の走り方は、おいつって。
あ、もうわかるんだ、コーチからしたら。
そう。で、この子はもう帽子取って、うん、ファーストベースに気をつけして立って、ルイ離れるわけにもいかんから。
そうだよね。試合中だもんな。
そう、気をつけして、ピッて気をつけして。だから相手、俺なんか守備も、投げれないわけよ、この、怒られるの。インプレーだよ。タイムかかってないよ。本当は投げていいんだよ、もう。
退場監督退場でしょ。
もうできるぐらい、もう。なんなんだ今の、それは。
へぇー。まあ、でも、それはオッケーなんでしょ？叩いてないから。
叩いてないけど、もう、いや風圧で叩いてるよ。声の風圧で。
怒号の、怒号パンチ。
ってなってるよ。
ね、まあ、恫喝の部類と見られることもあるよね。
ああ、恫喝。
脅すっていうか、声で脅したり、まあ、実際怖がらせたりしてるわけですからね。
これが、彼がこれでまた、牽制とかでアウトなってみ？
うん。
もう殺されるんじゃないかなっていう。
それぐらいの勢いね。
うん。
指導者としてもやっぱり難しいけれども、そこはやっぱり指導者としての、こう、技量が問われるところだよね。
そう、ただこの子はもう忘れないよ。
うん。ああ。
気を抜かないようにしなきゃって。なるよ。
はいはいはいはい。まあまあ、抜いたらまた怒られるしな。
で、今のご時世の教育で言えば、まあまあ、大まかへもっとやり方あるかもしれんけど、うん、おい！もっと最後まで走ろうぜ！な！次の塁狙っていこうっていうのが、まあベースでしょ。
はいはいはいはいはい。
怒らず教える。
うんうんうんうん。
これ何回も言ってるよ。ね、みんな見てるよね、ほら。今気抜いてたよね。ああならないようにみんな頑張ろう。もうちょいだよ、もうちょい気抜かずにね、みたいな。
はいはいはいはいはい、はい、
ほうほうほう。みんな忘れるよ。
あ、それだと。
この出来事。うん。
それだとね。うん、はあ、なるほど。まあ俺たちも、まあお笑いのネタやってて、
うん、
こう、会場にあってはもう、あ、これもうウケんな。もう最初から全然ハマってないわ。俺たちの実力的に。
うん、
もう実力不足もそうだし、
うん、
ていうやっぱあるじゃん。
スタートして20秒な、
大体わかるでしょ、うん、そこでやっぱちょっともう抜くじゃないけど、うん、ちょっとアプローチの仕方変えるじゃん、
うん、
もうやたら間を使ってみたりとか、そ
う、もうダメだっていうのがお互いであるもんな。
そうそうそう、
いつもと違うやり方でやろうみたいなね。
そしたら袖から代表がバカラなんだ今のネタは、
ベストワポパフォーマンスしろよバカ野郎、
バカ野郎ってことだもんな。
うん、そうそうそう、
俺たちの場合でも忘れちゃうよな
忘れちゃう、
なんだあいつうるせえ
のってことだとしたら違うでしょ
なんだうるせえの
さっきの野球のもダメだろ
それ我々はだからどっちもどっちも当てはまらないだけで、
しかもネタ中にそれがバカ野郎、うん、お客様笑うに笑えないっていう、うん、ねえ、なるほど。まあ、指導者も、指導を受ける方も、うん、やっぱお互い信頼関係があっての指導が大事だし、習う方もというかね、姑、うん、息な、ね、方法で反論されても嫌じゃん。
確かにね、
今のどこっすよ、うん、コーチ。
そうだから、そういう子が出てきてるのよ。
うん、
いや野球部で見たわけじゃないけど、
はいはいはい、メルボルンリーダーさんからこんばんは、う
ん、こんばんは。
ツイキャスでもコメント募集中です、うん、野球の試合でストライク入らなくて怒鳴られてイップスになった子もいますもんね。
ああ、なるほどね。
ああ、ねえ、
いや無理だわけよマジで。少年野球でコースをもうある、高いんだよ今の。
何が
高さよ、ボールの高さ。あんなところ投げたら打たれるだろバカ野郎みたいな。
どうなのこれってさ、親御さん、親として目の前で自分の子がそんなパワーで怒られてるのって耐えられるもんなの？
僕のチームの監督はそういうことないので、はいはい、あの理不尽には怒らないわけ。まあ、だからコースが高いとかでは怒らんけど、あの気抜いてるとこで怒るよ。
ああ、なるほどね、うん、気合入れろおらみたいな。
でエラーするのも別に怒らない、もうしょうがない、切り替えろ切り替えろだけど、
例えばこう取りやすいフライボールを間違って落としちゃったりとかするのは怒らないんだ、
う
ん、
怒らない、もう下向くね。
パワフルプロ野球で言ったら E がつくやつ、プレ E がつくプレー、
ね、うん、エラーね、エラー、エラーでさ、野球のエラーだけど、エラーもやっぱり怒るところはビシバシ怒るし。
お
いやそれ無理だって、だってね、わざとやってる、わざとだったら怒っていいと思うけど、
わざとだったら怒っていいと思う。
そうで、だからうちの野球部の監督はそういうことないので、まだ僕は大丈夫ですけど、うん、やっぱり他チームの怒り方見ると、うん、いや、ちょっと俺、いや、俺だったらちょっと一言言うかもなって思うのは全然ある。
あ、
親としてね。
その時、一方親はどんな感じなの？グーってして
る。グー、うん、全然何も言わないよ。だってそれがまかり通ってる、まかり通ってるというか、それがそのチームのやり方だから。
まあそんなところは弁当も作ってるだろうな。
あるだろうね、
はあ、
監督コーチの分の弁当が父母が作ってる、ね、
前相談してくれたやつはあれは話せないの？
あれはあんまり話したくないな
話したくないんだ、
うん、話したくない。
あで結局解決はしたのか？
あ、いや解決してない。
あ、まあいろいろあるんですよ。
そう、野球部でね、ちょっと鬼神が今キャプテンでいろいろやってるんですけど、キャプテンを外されたり、
う
4番だったんですけど4番から外されたりとか、
う
なんか理不尽な
理不尽なことあるやし。
ああ、そう。で、これちゃんと話したのよ。
さっきうちのコーチはって言って、
話したの。
うん。
そしたら、まあ、意図がありましたと。
はいはい。
いう話があったんですけど、まあまあ、それにも納得はしてないけど。
だからね、親として、どこまでこう、介入していいのかはちょっとわかんないからね。
そうそう。だから、そういう何か、
うん、
鬼神がすごく自信持って今までやってきたから、鬼神の中で崩れたのよ。何がダメだったのかがわからない状態。
はいはいはいはい。
どうしてこのような仕打ちを受けるんだと。
俺たちが FEC 行ってフレッシュ優勝して、
うん、お笑いの大会ね、
で事務所をちょっと変えさせていただいてオリジンに入って、
はい、うん、
一発目のネタで、
うん、
超滑って、
うん、
そこからデビューしても滑って、
そうい
う状態でね、今何がいけなかった、
何がおかしい、 何で順風満帆だったんだよ売れる階段踏んでたんだよっていうだから急に落とされたわけよ。
まあ落とす、
いやいや、お笑いの場合は全く結果が伴ってないからそうなるじゃん。
はいはいはい。
まあ鬼神の場合は結果も伴ってたのよ、
うんうんうん、
まあキャプテンとしてまあみんなをまとめるじゃないけど、
はいはいはい、
監督コーチがいない時にあれしよう、うん、こうしよう、
うん、
チームがピンチの時には声出ししようみたいなのを率先してやってたの。
はいはい、ムードメーカー的なこともちゃんとやってたけども、
うん、もうだからそれがなくなってどういうことですかっていう話をして、うん、まあまあこういうことがあって、こういうふうにしましたみたいなのがあったのね。 それも納得いってないけど。
なるほどね。
そうそう、あんまり詳しくは言わないんですけど、うん、まあまあ一応あります。
円楽さんから、スーパーとかで客が見えるところで売り場の人間を叱っている本部のエリア担当を見てもえーってなるから、自分の子供がみんなの前で叱られてたら耐えきれんなっていうことで。
あー、あるね。
コンビニでちょこちょこ見るね。コンビニの、うん、まあオーナーさんに、うん、この、まあ、コンビニの本社の人がこう、うん、たまに来るのよ、視察みたいな感じで。
分かる分かる。
あれでこう、違いますよそれはとかって、年下の子が年で怒るみたいなのをちょこちょこ見たりするけどね。
だからな、
一回ね、あのどこのホットモットとは言わんけども、
いや、そしたらホットモットも言うな。
いやいや、あれは問題になってもいいぐらいの怒り方してる人いたよ、うん、調理場のおばちゃんに。なんか
マニュアルなのにな。
マニュアルって分かんないけど、うわーって、うん、もうなんか出来損ないがみたいなこと、でタイルを滑って移動してた。腹立ったわ。タイルって多分油油分で多い、大変だろ。
分からんけど、
ホットモットの
スプラトゥーンやってたんだ。
ホットモットのバックヤード多分滑りやすいわよ、うん、それをなんかローファー的なのでスライドで移動してるのが腹立った俺は、うん、そんな人に文句ばっかり、怒ってばっかり言う、なかなかね、だからそうなんですよ。
そうな、いや俺もさ、うん、最近須田郎怒ったじゃん。
お城の
歩むいないか。
あ、いないっす。
あのネタ見せがあるじゃないですか。
よく怒るよな人のこと、お前。
ネタ見せがあるじゃない。うん、あのオリジンのね、はいはい、ネタ見せもしかり、リハーサルライブの2日前じゃないですか、うん、土曜日がライブだったら木曜日にいつもリハーサルやるじゃない、
はいはい、
でみんなのネタを全投資するじゃない。
はいはいはい、そうね。
で須田ロッテも入って1年2年
そんななる、
うん、2年って言ってたかなぐらいなのよ、うん、もうえもうびっくりするぐらい声がちっちゃいのよ。
まあまあ今全体的に声ちっちゃいよね。
あの、
うん、
いや本当にこれぐらいの喋るよ。
あの、まあ、俺からしたら大きいけどね。
なんだよそれ言われたら俺もうてんてこまい。
居酒屋みたいな、
てんてこまい、
ラジオてんてこまい、
居酒屋じゃん。
っていうのがあったのよ。
コンビ名てんてこまいですよ、うん、すっとこどっこいの弟です。
だあれもいやいや須田郎よくないぜと、
うん、
まあ、怒ったっつっても、おい須田郎なんなんだこの声ではないよ。
ああ強豪校のコーチみたいな怒り方じゃない、
須田郎いやよくないよってもうずっと言われてるよねと、うん、まあ、もうちょいちょっと高圧的だったかも。いや須田郎これはないぜと、
うんうんうん、プロとしてどうなんだ、
そうそうそう、いやまして自信がないかもしれないけどせめて自分が持ってきた作ったネタを元気よく堂々とやろうぜみたいなことをみんなの前で言ったのよ、う
ん、ああみんなの前のやつね。
そうそうそう、うん、いや1対1じゃないよ、
うんうん、
だあれが良かったのか良、うん、くなかったのかが分からなくて、もうこの年でだって怒ってる人なんていないじゃん。
うん、人に
人に、
まあまあいるんじゃない、いるとは思うよ。うんうん、
あそこは我慢するべきなのかな。
いやいやいやいや、何の時間それ。
僕の相談なんですけど。
まず確認したいのは、
はいはいはい、
あの須田郎くんは本番でもそのトーンでやるという仕様の作りのネタだったの？
あ、いえ違います。これも確認しました。須田郎これ本番用と。
うんうん、まあ、そうそう、ボソボソで何か入るようなものなのか。
これ本番用演出って言ったら違います。
めっちゃ出てるな。
本番はもっと大きい声出しますって言ったんですよ。
じゃあ僕も、まあ、何かしらのこういう裏方かとして言わせてもらえば、はい、リハはもう本番と同じようにやってほしいわけ
ですよね。
もちろんそれでずっと通さなくていいんだけど、うん、これぐらいの大きさで入ってこういうふうにやってますっていうのをやは周りのスタッフにも見せてほしいわけ、うん、そのまあ音響の人だったり舞台監督の人だったり、
はいはい、照明とかですね、
うん、そうそうそう、
そうね、
なのでリハーサルで抜くと結局それリハーサルにならないので、うん、という
これ今ラジオ須田郎がもし聞いてたら、うん、また怒られてるわけだから。
そうなんだ、そうなんだ、違う違う違う、そこじゃないわけ。で
もそれは引くよ、寿も
あとはそれをどう伝えるかっていうことよね、う
ん、だ伝え方よね。ブーブーさん何で反省してるんですか、
これ今日何のラジオか、これ
何で反省してるの。俺が言わんでもよかったのかな。
それはなんで、
あでも違うよな、
自分が嫌われたくないからってこと。
うん、いい年、俺が後輩だったらうるせえなって思うなと思って。
あでも言われんより言われた方が絶対ありがたい
ことだ。でもそれってだから綺麗事じゃん、めたくた。めたくた綺麗事さ、それってなんか
噛んだ方に合わせようとか。すごい技術だ。
めたくたこれだから、だから嫌いだったら何も言わんよみたいなのも、これも綺麗事じゃん。嫌いなやつには言うじゃん、ワンワン。それの類、ああ嫌いだから言ってるわけじゃないよ。
じゃないやし、じゃ
あ。じゃないよ、じゃないんだけど、違う違う、そういうことじゃないのよ。
うん、 いや、これはね、大塩さん、今日確かに何のラジオになってますけど、これ、多分社会全般で起こりうる問題だし、
そう、多分これ聞いてる人って、ほとんど年配じゃないか、この同年代、僕らより一緒ぐらいか、先輩ぐらいの方が多いから、
まあ、間違いなく10歳は聞いてないわな、
どうしてます？後輩怒ります？
あ、
注意、いや、怒るです、注意じゃない、あの
叱る、
いやいや、違うよって、違うよ、怒るじゃないよじゃなくて、
怒るも叱るも違うっていうもんね、
俺、野球の監督なってるんかな、あの後輩、あ、
後輩からすると、うるさいおばさんだなみたいな、
なんでおじさんじゃないば、なんでおじさん、
うるさいおばさん
でいい、おじさんでいいだろ、
髪も短くて、
髪も短い、
いや、おばさんだったらおかしいよ。丸坊主、おかしくはないけど、
オリジンにうるさいおばさんがいてさ、で酒飲んでるんじゃないか後輩は。
だからその先輩にならないようにしてたつもりなんだけどなと思って、
ああ自分が言われされあ、でも俺らも結構叱られてたけど、それはもう叱ってもらってたって感じかな、で向こうからしたら怒ってたかもしれんけど、叱ってもらってた気がする。
ただ何度も言ってることでしたからね、僕は、
まあ、基本的に声はね出さないとお客様に伝わらないっていうの、俺あんまりね、俺の方がダメだと思うよ、あんま怒んないから。
だからな、
無関心だから、そういった意味ではなんて言うんだろう、この全体で作り上げるものに対して、やっぱ一人でもそうなってしまうと、全体のバランスが取れないから言うわけよ。だから本人のために言わないのよ、全体のバランス考えようっていう感じのアプローチだから、僕は結構冷たくなっちゃうんですよ、どうしたって。
なんかね、ズンさん、ズン
さん、はいはい、あのタレント芸人さん、
あのブランコ一言言う、あの
ズンの飯尾さん、
ね、あ、飯尾さんがおっしゃってたんですけど、あのその人柄を見るのは先輩にどう好かれてるかじゃなく、後輩に好かれてるかどうかを見れみたいな名言をおっしゃってて、
ああ、はいはいはいはい、はい、なるほどね、
先輩に好かれてるからこいついいやつだすげえやつだじゃなく、後輩から好かれてるからこいつすげえやつだいいやつだって思うのがいいよみたいな、
人柄を見るんだったら後輩を鏡として見なさいみたいな、
ね、そうだ、まさにそうじゃない、先輩にはどうやってもいい顔するじゃん、
はいはいはい、
でも後輩にはやっぱ気抜けちゃって、悪い部分も見せちゃったりするさ、でもそんな後輩からも好かれてるってすごいいい、多分いい人なんだなって判断ができるじゃん、
そうだね確かに、
だからそんな人に俺慣れてないんじゃないかなと思って、
いや俺ら二人は慣れてないよ
慣れてないんだ
いや、
アイエムさんはでも後輩連れてさ、いろいろ飲みに行ってたりしてたじゃん、今はどうか分かんないけど、
ああまあまあまあそうだね、コロナ前とか、今でもそんな派手にはできないけど、飯行こうぜみたいなとかやってましたね、お金もいただきませんよ、
だから行く分はあるじゃない
かといって、明日ちょっとゴルフ朝早いから車出してくれんかとかもないよ、
はいはいはい、
めちゃくちゃいい先輩であると思うけど、そんなに慕われてる感じじゃない、俺が乾いてるだけかな。
慕われるってどうやればいいんですか、皆さん慕われてます？
例えばじゃあ僕らが
慕われてるって、慕われてる人は慕われてるって感じないのか、まず
僕らの上は慕ってるじゃないですか、僕らは、
僕ら慕ってる、
例えばユーリキアさんのユージだったり、
いや、さんつけろお前、なんでコンビ名にはさんつけて
ユーリキアさんのリキアだったり、
本人の名前にはお前さんつけないば、せめて逆だろ、普通逆でもないけど二つつけれさん、
あと小刻みのモーリーインディアンだったり、
名前しっかり言え、
小刻みのサーネインディアンだったり、
そうだからね、例えば今出た先輩方が困ってたら助けに行きたいもんな、
飛び出すよね、
たとえ
間に合わなくても、
そうだな、たとえ間に合わ
なくても、たとえ絶対に間に合わなくても、
どんなこと想像してるか、どんなひどいことが起こってるか、
行くよね、まあ、先輩方に頼まれたら断れないっていうのはあるよね、別にそんな下心なしで、
頼まれて嫌だなって思う先輩がまずいないな、
あー確かに、
うわマジかよって思う先輩が身近にいない。
でもだからそれをじゃあ自分たちに照らし合わせたときに後輩に頼みづらいもんな。
そうだよな、
後輩にお願いってできないな。なあ、
どんなお願い？
え、例えば
迎えに来てとかそういうこと。
いや、
迎えに来て
だ、それだったら最低お金払うからじゃないですか、
なんか例えば力也さんが誰かと喧嘩するから
しないけどね、
しないけど例えば、
クローズの世界観みたいな、うん、
っていうのをどっかから聞いて呼ばれてないのに行くんですよ、うん、
川道先生と喧嘩する
なんでよやリアルでもないわけよ、なんか、うん、ただ迷惑な、
ただそれだった場合どこに行く。
俺は川道先生に
嘘つけお前、嘘つけって言ったらあれだけど、力也さんとこ行けお前力也さんの名前バンバン出しといてお前。
いやいや、なんかなん確かにね、大塩さん言うように、じゃあ逆に後輩に何と思う、あ、トモキとかね、
あ、トモキには、うん、あ、それで言えばヤンビーもそうじゃん。
そうそう、 トモキとヤンビーはこういう時に常に名前が上がる感じが、イメージがあります。
トモキとヤンビーは職業後輩ですからね。
そんなのつきたくないよ。
仕事何やってんの？後輩です。
後輩っす。
後輩です。
すべての後輩。
すべての後輩。あいつなんかやっぱ頼みやすいから、すごいやっぱ可愛いよね。
だからそれに見合ったことを先輩としてできてる？
それもそうだし、逆に頼まれない後輩が可愛くないかつはそうじゃ、ま、なんもないし、なんかそれはごめん、あのすごいわがままで主観的だからちょっと訂正します。
トモキとヤンビーにはマジ財産分与しないと。
あ、したいしたい。
マジで
俺が死んだら何パーかはちょっと財産分与したいって思うな、うん、
特にお前はトモキに対していろいろね、あの、うん、ガナハベースでもつながりあるから、
うんうんうん、そうね、そうそうそう、うん、そうなのよ。
いやいや立派な人になりたいです
あんまりそういえばオリジナルアワーも長くやってるけど、はい、今ノーブレーキとかが若手だった頃とかって割と先輩のエピソードとかって出てきたけど、あんまり今ないなと思って。
あ、例えば
先輩とどこどこ、まあ、でもそれを思ったのが先週の、はい、どこどこいがちょっとノーブレーキ、まあ、歩夢さんがご飯に連れてってくれたみたいなことをなんか話してるときに、はいはいはい、それを聞きながらで、まあ、嬉しかったみたいな話をしてたんだけど、うん、はいはい、それで久しぶりに、あ、そういえば先輩の話ってあんまりする芸人いないなと思って、なんかそんなことを思ったわけね。そうそう、だから あとはまあ ここに特にもう2年ぐらいだとね、うん、コロナもあるからもう、
もう3年ですよ。
密にもならないし、その前はだってもう事務所も毎日稽古あって、うん、なんかほら、そうそうそう、終わったらサッカーゲームしてるだなんだみたいな、うん、とか事務所にちょっと泊まりがけでねなんかしたりとかってあったけど、
確かにね、
そういう濃密なコミュニケーションが減ってるってのもあるのかもしれない、
ね、もう何かやるたんびに打ち上げみたいなのがどこでも行われてたから、うんうんうん、それが全くなくなって、
打ち上げ世代だもんな俺たち。
打ち上げもうほとんどそうで、うん、ほとんどっていうか、このコロナ禍に大人になった人たちだけでしょ、
打ち上げじゃない、うん、いやいや、コロナ禍で何がこうやっぱ打ち上げ断りやすくなったっていうのもあるさ。
そうだね、
うん、そうそうそう、で、
あ、そっか、紐解いたら結局あんまりみんな打ち上げ行きたくなかったんだってことに気づいたんじゃない。
そうなんですよ、だからそういうことなんですよ、蓋を開けてみたらみたいなことですよね。
そうだよな、う
ん、今いろんな理由でコロナってなってるみたいなんですよ、うん、あのお店を2つ経営してる友達がいて、うん、1店舗は自分もバリバリ出勤しないとまだお店回らん店、
もう、繁盛してるってことね、
うん、で立ち上げたばっかり、うん、でもう1店舗は完全に任せてる店があって、うん、この完全に任せてる店でやっぱコロナを理由に休む人が多いと。
店員さんが、
そうそう、スタッフさんが、うん、でもう回らんと人が、うん、でまたなってやっぱ正直なると、うん、まあ、仕方ないことだけど、うん、って言って、でもう一個のバリバリ自分も出ないといけない時とかはちょっとでも熱症状出たら、まあ、陰性だけどコロナって言って俺もそれで休んじゃうみたいなこと言ってた。
あ、
うん、だからそれがいい理由になってるのは正直あるっては言ってたよ、うん、そうだからいろいろ紐解かれて生きてますよ今、何が残るかですよ結局。
そうだな、
うん、はい、じゃあ、うん、コマーシャルですね。コマーシャル78.0。
本当に大事なものが残るわけだ。
そうそうそう、そういうことです。
FM 怒号を飛ばす監督は残るのかな。
残ります必要悪だと僕は思っています
オリジナルは 生放送ではお届けしてます、はい。はい。ツイキャスでもたくさんコメント来てます。すいません。たまやんさんから。
はい、ありがとうございます。
ノミニケーションも少なくなりましたね。
そうだね。ただ、今30分喋ったけど、何話したか全く覚えてないな。これ、
淘汰される。
これ、よくない。
淘汰されラジオだよ、これ。
いやいやいや、結局、だから、世の中今そうだから、何を考えて生きてるか分かんないでしょ。残っていくんですよ。この番組の最後に語ったことが、一番僕らが語りたかったことですから、もうちょいお付き合いください。い
や、よう分からんけど。
メルボルンリーダーさんから、飲みにも誘いづらいっていうのもありますね。
ああ、そう、ああ、それもありますね。自分が飲みに行きたいってなっても、確かに。
そうね。ビッグノーズさんから、はい、ノーブレーキがバイアスロン銀賞を取ったってことでも、ガナベーでみんなで集まってお祝いしてたよね。
やりましたね。
やりましたね。ありがたかったですね。
だからな。
僕は基本、最近の大会で6位でしたけども、うん、6位でもお祝いできますから。はい。円楽さん、さっきの話ですかね。よっしゃ、近所をわっしょい松岡が引いたみたいなことですかって。明日だろう、ことぶきね。まあまあ。
まあまあ。
どんぐりとどんぐりがぶつかったみたいな。
おい、どんぐりの背比べみたいに言うんじゃないよ。新しいことができたじゃない。スサローとコトブキの事故みたいな同意語じゃない同義語じゃないからね、うん、はい、じゃあメール行きましょうかね、
はい、ありがとうございます、
紹介していきましょうかね、ちょっとお待ちくださいね、はい、こちら行きましょう、はい、ギャラリー見学出現率高めたまやんです、
あ、たまやさんありがとうございます、
あゆむさん先日のいとまん肉フェスタ出演お疲れ様でした、おそう、来ていただいて会場でご挨拶させていただきました、うん、
はい、
当日ブブさんは体調不良で出れなくて、うちの彼女は心配してましたよ、
そう、ちょっと今も分かる方は、あと鼻水と鼻声が、その日の前ぐらいから出て、
うんうんうん、
ちょっと当日連絡したらやっぱ、念のためということでお休みいただきました、うん、
はい、
あ、じゃあ陰性でしたので、熱も全くありません、すいません、はい、
はい、ですが M さんの単独歌ネタライブを動画撮って後日行けなかった彼女に見せたら、生で歌を聴きたかったと残念がってましたということで、ありがとうございます、彼女はノーブレーキのファンで、どっち好きっていうのは、コーツつけがたいみたいです、
あ、嬉しい、
ちなみに袖で見てた赤丸さんは、歩さんの歌膝かっくんフォーエバーで目がうるうるしてましたよ、多分、おお、まあ、はい、それで後で説明します。さて、ブーブーさん、最近の釣りの釣果はいかがでしょうか。先週話してたエギングの件で僕は興味を持ち調べたところ、
はい、
合わせの工業地帯の海岸がよく釣れると出ました大人の夏休みでエギングしようと思い、ブーブーさんなりのエギングおすすめスポットがあれば教えてください、では最後まで放送頑張ってくださいということで、はい、まずですね、はい、僕、たまやんさん見に来ていただいたときに、ブーブさんがその体調不良で出れないってことで、まあ、歌ネタ、ギター一本持ってやってきました。で、
ピンで出たんだよね。
ピンで、はい、出ました。
はい、ありがとう。
で、そう。その時に、一番最初に出てたフリーの子が、うん、アマチュアって言い方していいのかな、どこにも所属してない、ピン芸人のギャガーみたいな子が結構会場沸かしてたんですよ、
は
い、
うん、
世界のバランスを取ってるのは俺だ、膝カックンフォーエバーみたいなギャグをやってたんですよ、
うんうん、
それを即興で僕が歌にして、それをそばで聞いていたプロデューサーである MC の赤丸さんがうるうるしてたって言ってたんですけども、
笑ってたじゃないんだ感動してたってこと、
いや正直俺もなんか赤丸に寄せたのよ、もう歌ネタを、例えば歌詞の一つに、うん、糸満の肉フェスタめっちゃ最高とか、
うん、
来年もぜひやってほしい、そしたらお客さん来てくれるかなって拍手をおったりとか、
うんうん、
そういうなんかアプローチをしたので、すごくもう大人なスポンサーに、ね、もうありがとうと言われるスタンスで、うん、もうそういうの得意なんで私、
うん、
母子家庭なんで、
うん、
はい、人が何で喜ぶか大体わかるんで、
うん、
はい、そういうアプローチで盛り上がりましたよ、
あ、なのでうるうるしてたよと
かもしれないね、
うん、
でもう一個補足として、まあ、その時赤丸くんが告知でも言ってたんだけど、
はい、
芸人の時間もあればダンス チームのダンスもあったりとかっていう話してたの覚えてます？
その祭りのプログラムがね、
うんうん、祭りにキッズダンスショーみたいなのがあって、はい、なんとうちの長女が、
はい、
あの最近ダンスを習い始めたのは知ってたんですよ。
おおお
うん、
でだからちょうどその糸満のイベントの日にダンスのイベントに出るらしいと。
お
えもうみたいな。
お
で嫁さん妻から仕事、私仕事だから引率できないけどあんた行けるみたいな、
うん、
いや俺糸満で仕事あるわ、
うん、
ねこの仕事あるわ、うん、えどこ観光農園え一緒だってなって、
うん、あ親子で共演、
そう初共演果たしました。はいティーパチパチ
まあ
はいティーパチパチ
変なの覚えてきてるな祭りで
変な技ずっと覚えてたけど初めて出したんだけどお前
変な技出してきたな、
う
ん、
そうでだから僕お祭り会場出番が夕方6時からだったんですけど、うんお昼過ぎ2時ぐらいからもいて会場に、
うんうんうん、
引率でね。で祭りの MC とか、うん、ステージで僕ら出たことって結構あるじゃないですか、
はい、
ありがたいこと、うん、でキッズが際どい衣装で踊ったりするのを見てて、
衣装がねちょっとセクシーなやつね、
この髪をこう網網にしたりとか、小学生の女の子が、はいはい、
ヒップホップスタイル的
エクステつけたり、
際どいというかまあまあ、
ピアスをつけたり、うん、大人っぽい格好、
かっこいい衣装でね、
かっこいい衣装、グリングリ踊ってるのを見て、おじさんコンビ僕らは、うん、どうなの子供らしい、もっとね、
そうもっとあるでしょ衣装っていう、
子供らしく、うん、子供は子供らしくっていう、あれもなんか
どこで習ったの、
いやなんかそんな感じだったじゃない。
いやそうだって、まさか。
でもいざ自分の娘が着飾ってメイクもして踊るとなるとめちゃくちゃ可愛いわけよ。もっと前出れってなったわけよ。
お前も
変わったな。動画撮ったんだけど、やっぱ最近習い始めて初めての舞台だから緊張もしてるから、
うん、
その表情もまたういういしいし、うん、でなんかちょっとでも父親がステージ出てることの凄さとか感じてくれたらななんて思って動画回してたんだけど、
うん、
動画振り返ってみたら俺の声の方がうるさいぐらい
お前喋ってたんだお前撮りながら、
いや可愛いとか、
うん、
いいな可愛いなとか言ってるわけよ、うん、そうだから俺はほら子供たちスポーツを習わせてないけど、
うん、
そういうまあダンスとかそういう表現の方で、うん、この教えてるコーチの指導方法見てないけどそこも興味出てきたしというか、
いや実は僕の長女も今小学1年生が最近ダンス習い始めて、
うん、おうおう、
あゆむさんと同じ状況になったら、まあ同じステージに上がるとかじゃなくてね、
デージ可愛いぜ、
いや俺物申すかも、
いやいやいや
衣装変えてくださいともっと布をと布をまとわせてくださいと
ピッコロ大魔王と同じ衣装にしてください頭にターバン巻いて肩
全身をって踊り見えないから、
いやー可愛いね、やっぱ親になってこう見るとでもヒヤヒヤもしたね、うわーとか思って、
ああそれなりにやっぱりセクシーな大人っぽい衣装だった、
あ違います全然、それも何の話してるんですか、セクシーとかじゃないです、可愛いです、かっこいいです
そうかっこいいです、
何にも思わないです、いやだからそのうまくできるかなとか、
うん、
でそのダンス終わった後に駆けつけてお疲れみたいな、めっちゃ良かったぜって言ったわけよ、うん、そしたらへこんでて、
ああミスしちゃったの、自分の中で納得いってなかったんだ、
そうそうそう失敗しちゃったみたいなこと、うん、全然気づかんよ、楽しむことが大事でしょ、
うんうんうん、
で俺ステージ行ってくるわ見ててなっつってじゃらーんよ
見てたかな、
そしたらあの僕が持ってきたギターの線つなぐ線が短くてスポットライトが当たってるところまで行けなくて舞台上
のスピーカーごめん
でデージ紙手でやるっていうね、
いやそれは逆に味出てたかもね、
PA タクの隣でやるっていう、うんうん、はい、エギングの話どうですか、
あエギングね、イカ釣りね、
うんうんうん、
エギというルアーというかね、
はい、
偽の木と書いてエギです、
うん、へ
でそれを使った釣りをエギングって言います、
おうおうお
う、僕はこの週末はもう、体調不良だったんで、まあ、出ませんでしたけど、うん、僕がいつも言ってるのはね、
実際イカ釣れた、
釣れてないです、一匹も釣れてないです、ただ釣れた跡はあるんですよ、その場所でイカ墨があるんですよ地面に、
ああなるほどね、
だイカはいるんですよ、
うーん、あれでも本当はこうちゃんと掃除しないといけない、
あいや落ちないです、
あ、イカスミは。
イカスミはもう落ちないです。まあ落ちますけど、落ちないです、う
ん。落ちるんかい。
もうゴシゴシ、ゴシゴシしたらね。うん、
まあ俺、今んとこ釣りやる予定ないけど、うん、ほら、釣り竿がコロナ禍で増えて、
はい、
新参者がマナー悪いみたいな話も聞くのよ。
あ、そう、マナー悪い人が多いと、その釣り場が、釣り禁止になります。
ね、
う
ん、マナー教えて。
マナー？マナー？
例えばほら、イカスミ汚したら。
イカスミは大丈夫だはず。
イカスミはオッケ
ー。自分で持ち込んだ餌。
ああ、巻き絵みたいな。
巻き絵とか。
小エビみたいなやつ。
そうそうそうそう。あんなのはもう汁がすごく地面につくわけ、汁。溶けて、冷凍されてるんだけど、溶けたら汁が、エビ汁が。エビエキスが出るわけ。これってすごく臭くて。
あ、臭いね、臭いイメージある。
乾いたり、そのままにしとくと、ハエとか虫が寄ってくるのよ。
はいはいはいはい。
で、環境に悪いみたいなことじゃないですかね。うん、だから、それを使うんだったら、もう最後にバケツで水でわーって洗い流すっていうぐらい。で、もちろんゴミは持ち帰る。
逆にそのままのやついるんだ。そんぐらいのレベル。
いっぱいいる。もう、いっぱいゴミそのまま捨ててる人、いっぱいあるよ、本当に。釣りの餌。餌の袋とか。
じゃあ俺大丈夫かも。結構常識的だし、そういうのは。
ああ、それぐらいか。あと、隣の人と感覚取って、本当に、絡まないぐらいの。
ああ。
釣りの仕方にもって変わるんだけど。
ああ、じゃあ大丈夫だ。タバコのポイ捨て OK なんだもんな。
いや、ダメだろ、お前。海に流れていくんだ。あれ、ゴミ箱じゃないよ、お前。
いや、もちろんやらんけど。うん、ああ、まあ、本当に、こう、使う前よりも美しくして帰りましょうぐらいの感覚であれば。う
ん、で、僕の経験上ですよ。
声はあんま出さん方がいいよね、本当に。
ああ、うん、まあまあ、ある程度はいいけど、僕の経験上、うん、嫌な人いないです。
釣り竿で？
うん、僕、初心者の頃とか釣った魚とか針取れなかったわけ。
あ、はいはい、魚から。
うん、してたら、
あれ、新村さん。
してたら、うん、大丈夫って来てくれることの方が多い。で、逆に、すいません、実はこうこうこうでお願いしたいんです、取ってもらえますかって言ったら、OK って取ったり、うん、魚持ってって、これ、なんていう魚ですか、食べれますって言ったら、100% だね、うん、100%。
下打ちなし？
なしなしなし、マジでなし。
へぇ。
で、最近から俺喋りかけるようになった、自分から。こんなこと今まで本当に考えられない。
いや、でも、こんにちはぐらいは今まで生きたでしょ、すれ違った人に。
あ、どう、うん、こんにちはぐらいはよ。うん、こんにちはの後からどうですか、今何狙ってるんですかって言うようになった。それはなぜかって、釣りの勉強をし始めて、相手がどういう仕掛けを作ってるかで、狙ってる魚種が分かるようになってきたわけ。
腹立つわ。
だから、深瀬なのか、
明らかに饒舌になってるやし、
たらしなのか、まあ、エギングなのか、ルアーなのか。
お
うっていうので、あ、ルアーですか、何狙ってるんですか、釣れますみたいな。
デージくるくる喋るやし、
なんかコミュニケーション能力が上がった。
なるほど、うん、じゃあこの気持ちのまま、さっきのすだらを叱った件、また話してみまし
ょう。ちょっと、もう本当にいい人になりたいわけ。尊敬されるような人に。
なるほどね。
うん、じゃあ、だから僕、
何人かいても、それぞれ違うことしてる
って
こと
なの、ね。あ、そうです、
違うとか、ちょっと狙ってるものが違うから、違うものを狙ってい ることがあるってことか。
はいはいはい、同じルアー、このエギ使ってる人がいたら。
女の人連れていくのは？
あ、女の人もいますよ。
あ、釣りしない女の人よ。
ああ、いや、でもいる。いる。ハイエース乗ってる人に多いんだけど。
気のせいじゃないか。
いやいや。
本当にパチンコの
カップル
席。カップル席みたいな感じで。女性は隣でスマホいじって、うんうん、男の人は一生懸命海に餌投げて、うんうん、竿投げてっていうのを。
それはどうなの？
いやいや、俺も仕方です、それは。
挨拶する？
挨拶しないです。
なんで？
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 いや、それはもう人は見かけによらないけど。
うん。仕掛け気にならん？
仕掛け気にならん。
どんな手付き合ったんだろうと
か。うん、全然気にならん。この関係でよく釣りに来たなって思う。せめて二人でやれ。
せめて二人でやれなんだ。
二人でやってる人には、こんにちはって言うよ。
プチマナー違反であるんだな。
いやいや、まあ、マナー違反ってわけじゃないけど。
うんうんうん、わかるよ。空気的なもんね。
うん。
うんうんうん。あれ、犬は？犬。
犬。
動物連れてくるのは？
いや、なしじゃない。
両肩にハムスターは？ダメ。
いや、来てよ、見たいから。
いやいや、
いや、ダメだと思うよ。だって食べちゃうもん、多分魚とか餌とか、クンクンクンで。
食べちゃうからダメ。
猫とかさ。
食べちゃうからダメなの。
うん、猫とか持っていくよ、魚とか。
サザエさんの世界観。
いや、ほんとほんとほんと。で、鳥とかも餌とか取っていくわけ。らしいのよ。まだ僕経験ないですけど。 だから釣り餌にもよるけど、うん、魚とかのキビナゴ、
じゃああれは、
うん、餌にしたりしたらもう鳥が取っていくってよ。
グレーのめっちゃごっつい皮の手袋みたいなのを左につけてわし乗せとくって
のいや見たいではある
から、アラブの国王がやる遊び
知ってほしいよ。だから
ずっと捕まえさせながら、
いやダメだ、それこそ絶対魚食べるだろ
人がバンって揚げた魚を
食べるだろ、
高いところから死角をして取るっていう。
そしたらその食べたら魚に張り付いてるから、その鳥針で刺さるぜ。
刺さらんと思う鷹は。なるほど、まあいろんなマナーがあるわけね、うん、
まあ、全然ないよ。
いや、じゃ距離は、距離最後に、
距離だから
あんまり近くてもマナー違反でしょ。そういうのが聞きたいのよ、こう見えないルールというか。
だからあなたが何するかにもよるし、うん、まあ、何にせよ、あの、おーい、はい、ぐらいの距離。
あ、結構遠いね。
ああ、なんて言うんですか。
じゃあこの今ラジオで喋ってるぐらいの距離はダメ。
ダメダメ、全然ダメ、全然ダメ、絶対ダメ、まあ
まあ、2メートルぐらいはそれぞれ離れてるかな、うん、1.5 以上。
ダメです、ダメです、ダメです、ダメです。
狭い。
カップルだったらいいんでしょ。
いや、もちろんそれはいいですよ。
あの友達同士とか、
うん、で投げてる人がいたらダメですよ。もうとっても離れないといけないですよ。
ああ、離れてても相手が投げのフォーム入ってたら自分投げれみたいな、あるボーリングみたいな。
ボーリングみたいなのはないね。隣が投げてからみたいな。ああでもそれはあるはずよ、うん、要は右真ん中左って、要は扇形に投げる人がいるから、まっすぐだけ投げる人じゃないから、
うんうん、
はい
はい、例えば自分はここに立ちたいけど立てなかった人がそこにいるから、
チンプレーに対しての失笑もなしだろ、それマナー違反だろ。
チンプレ
ー、例えば俺なんかよく引っ掛けちゃうんだけど
、うん、
それがじゃあ5回10回続いた時の失笑なしだろ。
ないないないないないない。
長靴釣れちゃったみたいな、
逆に誰かが助けに来るはず。いや、しょっちゅう寝かかってるね、
うん、
あの
この人しょっちゅう寝かかってるねはイコールお前釣りやめたらじゃないよ。
うん、じゃないじゃない
へ、
寝がからないように、寝がかってもこうした方がいいよっていうのを教える人出てくるよ。
優しい世界なんだ。
うん、もうでも変な人がいてからさ、
いるやしよ。
いやいや、すごく優しさ極まってる人がいて、あの僕一人で釣りやってたのよ、
うん、
そしたらなんかダブルデートみたいな感じで釣りしに来てる男女がいたのよ、
うん、
もう本当に千円竿みたいな安いリールで、
はいはいはい、
どうするどうするみたいな感じで来たのがいるのよ、
うん、
じゃあいいなって思いながら見てたの。そしたらしょっちゅう根がかりしてるのね、
うん、
そしたら遠くからおじさんが歩いて、おじさんっつっても僕らより4つぐらい5つぐらい40歳ないぐらいの人が一人で歩いてきて、いろいろ教えてるわけ、
うん、
あ、俺知り合いなのかなって思うぐらい、う
ん、あ、それぐらいの、
その後も本当に30分40分一緒にいるわけ
もうそれ知り合いじゃないかぐらいの侵入角度だったわけ、ね、
そうだから、ああ知り合いなんだなと思っててやってたんで、うん、俺移動して、
うん、
子供たちが別のところでやってたわけ、
うん、
そしたら子供たちがあの、うわどうしよう、わどうしようみたいな、魚釣ってテンパってるわけ、
はいはいはい、
取れないと針が、じゃあ、あおじさん来た、おじさん来てっての俺呼ばれて、どうしたのって、取れなくて奥まで、うわこれすごい引っかかってるね、どうしようどうしようってやってたら、このさっきのおじさんが来て、おどうしたんですかって、
おお、
あ、いやいや子供たちが魚釣ってこれ結構奥まで入ってるんで、僕道具今持ってなくてって言ったら、ポケットから針外しっていう道具があるんですけど、出してこれ取りましょうねって言って、ああ、じゃあすいません、先輩お願いしますってやってたわけ。そしたらまた30分ぐらい子供たちと釣り始めて、
へえ、わかった、
この、うん、
この人は人の団体に混じることで釣りを楽しんでるんだ。
どうわけよ、
持ってないんだ
けど、そう持ってないわけ、ただ道具持ってるわけ、ハサミとか
竿は持ってない、
重りと針と糸は確認したわけ、
あ仕掛けは持ってて、
仕掛けは持ってるけど竿とリール持ってない、
あ
だ多分本当に事前ぎえない
や、これが、う
ん、事前活動、うん、ボランティアな、
ね、困ってる人に、
宮本武蔵も最終的には刀置いたらしいからな
あ、もうすべての魚種を釣ったんだ
もう無刀なのよ、
無竿、なくても釣れる、
無竿が一番の釣りの境地なんですよ、
なくても人を倒せるということですね、
釣れるんですよ、釣り竿、
この人は竿がなくても仕掛けだけ持ってれば、
そう、
はは
それが境地ですよ。
でも怖かった、俺俺のところに来るんじゃない、困らなくてよかった俺
次はあなたの、
うん、困ったところに来るおじさん して
次はあなたの番かもしれません、ね、
着いたら30分ぐらいいる何も喋らないっすよ
引き際はちゃんと分かるのかな自分で あこの団体ではもう暮らしていけないなって
子供たちがはけたからこの人も一緒に移動しよったわけああだからその後どうなったか分からん、この海岸からおじさんが消えたわけ
釣り場面白いななんか僕らって今ルール化された場所にいるじゃないですか例えばユイレールに乗るときって明確なルールがあって、はいはいはい、まあ、うんはいはいはい、このきちっとあのそのそこの人もいてっていう感じだけど、はいはい、このルール化がちょっとされてないというか、うん、ちょっと村的なコミュニティというか、うん、って場所って今あんまもう経験してないからなんかその話面白いね
そう喋ってないけど、うん、あこの車あるからあの人いるやとかも分かって、う
ん、はいはいはい
もちろん緩やかのはあるけど明確なルールとか、うん、今日は皆さん何時から何時までいるとかでもないから
ねでもいかんでしょ大塩さんそうは言ってもさそういうとこ俺は絶対いかんよ
餌とかつけてくれるんだったらやりたい
これも やってあげます僕がマジで
餌ちょっと触れないかもしれない
釣れたら楽しいですもちろんそうなんだけど、うんうん、釣れるじゃない、
うん
釣れたからじゃあまた行こうって言って釣れないじゃん、
うんうんうん、
釣れた時の感覚が恋しくてまた行っちゃうのよ本当ギャンブルと一緒
だつまり社交心ですね
グイグイまさに引くそうあの引きが忘れられないのね
うん釣れんくてもグイグイするだけで、はいはい、もう脳汁プシャーよ
釣りで脳汁が出るんですね、
うん頭の中で
セブンが足元にはエビ汁
エビ汁だからこれは洗い流さんとけんよ
垂らして
本当釣りやってほしいギャンブルと本当一緒感覚
なのに例えば FEC にも釣りする芸人いるんですよ
いるいる吉本にもいる
吉本さんにもいるんですよ、うん、そことはこう行かないんだ
行かない行かない絶対行かない
こんな動きやら
なんで
なんかもう先輩じゃん
向こうが
うん俺うち独学だから俺ほんと独学だから先輩 YouTube だから
何の話してんの
なんていうの
いや釣りニケーション知らない人とできるんだったらもうちょっと知ってる人と行ったらいいじゃない
それが一番いいと思う本当に分かる人と行く方が一番いいと思う
ビーチキャッスルとかゴリラと行ったらいいじゃない
うん、うん、俺はもうその現場にいる人と仲良くなって現場にいる人が僕の釣り仲間です現場にいる人が僕の釣り仲間です
あそうだじゃないのよあ見つけたじゃないのよ
本当。
お三人様こんばんは波奥です。
はいこんばんは。
過去の放送を聞いて気になることがあります。
はいありがとうございます。
昨年6月頃に収録したというブーブーさんの RBC のグルメ番組は何という番組でしたか。結局レギュラー化はしたのですか。
RBC
チラ飯チ
ラグルメみたいな、
うん、そしてアイムさんにはゾーンのマイライフという歌を聞いてほしいです。アイムさんのあるツイートを見て思い出しました。すごくいい歌アーティストですよ。お返しに何かおすすめの派遣バイトを紹介してください。よろしくお願いします。
僕 あのグルメ番組は、まあ、特番突発的なやつで
2回3回ぐらいやってませんでした。
いや1回だけで2回やったかな、うん、いや1回、うん、あの再放送をやったんだ。
あ、
まあ、僕のことを信頼してくれてる方がいてこの人が企画して、うん、こういうのでブーブーさんで行きたいですみたいな、
うん、
でこれ大成功だった場合、はい、あの2回目3回目あるってあの RBC と約束できたんでは
い、はい、おーおーおー
ぜひお願いしますでやったの。会うたんびにどうでしたって僕聞いたらいやめちゃくちゃ評判良くて今もう次のステップにっていうのでずっと止まってる状態であれからも2年ぐらい経つんじゃない。
ああまあまあテレビ番組ですからね。
まあまああるあるですけどね。
時間かかりますよそれは、うん、はい。ゾーンのマイライフ分かりました。聞いてみます。僕のツイートを見て思い出したんだ。へえ、はい。お返しにおすすめの派遣バイト。ああ派遣バイトね。
僕やってみたいのは治験バイトっていうのやってみたかったっすね。
ああ新しい薬を体で試す。
そうそうそうそう
中峰さんが言ってたやつ
ね。うん
おすすめではないですけど結果思い出として語れるなって思ったのは、うん、しゃもじ今半次郎の集合パークさんと2人で一緒にやった派遣バイトで、
うん、
朝の8時から夕方6時まで14度ぐらいの室内でひたすら島らっきょうを洗うっていう、
うん、きついきついあれ結構強いよ皮指もふやけるぜ
ニット8000円ぐらい
きつ
い。まあまあ寒いね。
気狂いそうになったよ。
あれお前やった？四季名の新しい橋があるじゃん、トンネルがある、うん、あそこのコンクリート削りやった？
あ、やってない。じゃああれやった？同じく集合パークさんとアジャで、うん、同じく8時間シークワーサー洗うっていう。
あ、俺それやったわ。
やったよな。
シークワーサー洗いはやったわ。きつかったね。
また来週、さよなら。
あれ何なんだ。